ち戦闘態勢 .com。
本日もやってまいりました。誰が聞くのか知らないけれど誰かがきっと聞いている、おっさんたちが台東区の銭湯有馬湯からお送りする虚空の遠吠えポッドキャスト、銭湯大勢 .com。 お相手はあなたの街のビデオ屋さん、私内野とさすらいのテレビプロデューサー工藤、
よろしくお願いします。
サンダルを履いた香港マニアコンちゃん、
よろしくお願いします。
バンダイの上のシナリオライター市村、
よろしくお願いします。
ということでね、今日3本撮りの3本目ということで、
もうすぐ雪が降るんじゃないかっていう、
お疲れのところよろしくお願いしますよ。
雪が降る前に解散したい。
まあまあ大丈夫です、大丈夫ですね。そろそろ寒くなってきます。
そうですね、
昼間暖かかったですね、最初もね。もっと雪降るのかなと思って晴れてたし、
どうなるんでしょうね。
バイオハザード見ました、
あのゲームに忠実な感じの、
そうそうそうそうそうそうそうそう、うん、もう本当に俺は面白くて、うん、すごく、うん、ああいうなんか館のああいうなんかこうインテリアあったなとかってすごくこうたくさん出てくるんで、面白くて面白くて、うん、で移り返ってきてもヤフーのレビューみたいな、皆さんムッとしてるみたいなんで、あれだまたムッとしてんのかみたいなさ、またムッとしてんのか
みたいな。
やっぱりまずそのうちのやった1話
やりました
よ。2話
にもやりました。
レオンっていうのとジルっての出てくるんですよ、うんうん、これがね、レオンはね金髪のすごいイケメンのエージェントで、拳銃の腕も一流なんだけど、うんうん、今回ねラテン系のアンちゃんなので、すごいヘッポコなんですよ、うん、で多分これからこう2、3に続いていくうちに、うん、でジルっていうのはやっぱり金髪 の、うんうん、すごい強気な1の主演、うん、ゲーム主人公の女の人なんだけど、これ黒人なんだよね、女の人。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、うん、その辺でまあいろいろとさ、なんだこれみたいな、うん、
コリコリ的な気遣い。
まあそれでも、うん、まあそれでもまあまあまあまあまあ、なんかゲームっぽくできてたんで、うんうん、ああいいなあと思ったんですけど、ちょっと皆さんムッとしてらっしゃるようで、ただね、1やったでしょ、うん、ね、うん、あれさ、うちの覚えてるかな、途中で、うん、ナップザックみたいなの出てくるんだよ、
はいはい、
ナップザックみたいなのが出てきて、うん、で持てるアイテムを限りがあるから、うん、あナップザックだと思って、これからもっと持てるようになると思って、うんうん、取ろうとするんだけどもさ、うん、取れないんですよ、うんうん、あれ、うん、それバグだったから、ね、それ単にデザインとして残っただけで、はいはい、取れるもんじゃなかったから、うんうんうん、そこは再現してほしかったなと思ってあと1のエンディングで、うんうん、夢で終わらせないって書かれるじゃない。
ああ、
あのね、夢で終わらせないっていうのがすっごい能天気だね、J-POP がかかるんですけど、それをエンディングでかけたらみんな黙ったと思うねもうどんなマニアでもね、あの2つを再現してくれたらね、もう、あ、もうこの人に対するこの作ってる人たちはもうバイオハザード愛は本物だと。残念ながらね、そのナップザックの取れない事件と、夢で終わらせないはかかんなかったっていう。
あと豆腐になっちゃうやつとかね。
ハンク出てくるんだよ。
え？
ハンクが出てくる。
ハンクは出てくるの？
ハンクは出てくる。
豆腐になっちゃう。
豆腐にはなりません。そこまでやれ
豆腐がこうバンバン打っちゃう。
打っちゃうっていうのもありましたね。ハンクって悪役の隠しキャラいるわけ。なんかおまけゲームについてくるんだよね。
そうそうそうそう。
脱出ゲームで、悪い側のやつで、なんかこうガスマスクつけるやつ。ハンク出てきた。だからすごい忠実に1と2やってる人だったらもう楽しめる感じだと思いますけどね。なんか皆さん、やっぱり目が超えちゃってんだろうな、スパイダーマンとかさ、アベンジャーズとか。
まあね、でもバイオの1とかってさ、怖いけどさ、こじんまりした話だからね、
どっちかっていうとね。そうそうそう、館周りの、
うん、そうそうそうそうそうそうそう、2からどんどん派手になって、
そうそうそうそう、2で一気にね、ドーンっていくんですけど、俺は面白かったです、ゲーム好きなら絶対に一回見といた方が、懐かしい気持ちでやりました。
はあ、なるほどね。なんか見ました？
そうですね、また前回の続き、
はい、どうぞ。
香港映画発展史、はい、
うん、あ、違う、発展した探求でね、ぐらいですね、行ってんのね、
あれしか行ってない、
あれしか行ってない、
ね、あれさ、お客さん来てたやっぱり、
もう結構すごい来てたもん。でね、あ、ちょっと面白かったのが、まあ席座って始まる、もうあのもうね、始まる時にもうね、もう入れないんですよ、うん、普通の映画館とかみたいに途中で入ったっていうんじゃなくて、もう始まりますよって言った らもう出入り禁止になってるんで、うん、で、でもコロナの時期だからね、うん、ちょっと密になってるなみたいなのを感じたら、うん、まあ、ちょっと空いてる席に移動していいですよみたいな、で、そういうちょっとね、そういうちょっと席替えタイムとかね、あ、ただ結構ね、混んでた作品はすごいもうほとんど満員とかだったんで、うん、まあ、あんまりそういうのなくみたいなね、うん、それぐらい盛況でした。
で、年代的には俺らぐらい、
うん、そうだね、やっぱね、
子供とか来てない、
子供はあんまり来てない、
見に来ねえだろ、ミスターブ
ミスターブ面白かった、
面白い、最高ですよ、うん、マジで、うん、日本公開版だからもうそこでしか見れないやつですよ。
何が違うの一体、
なぜかね、ギャンブル大賞のシーンがね挟まってるんですよ。
どこ
そうなの、日本公開版だから再現もう今見れないんですけども、うん、
編集してんの
、うん、ギャンブル大賞のね、しかもギャンブル大賞でもカットされてデリートされてるシーンなんですよ。
オカマのシーン、
オカマのシーンじゃなくてね、ね、うん、サモハンキンポーとサミュエル・ホイがね戦うシーン、
知らん
わ。ああ、そうなんで、まあ、DVD 見るとね、デリートシーンでね、付録でついてる、ね、それがね、なぜかね、入ってるです、
どの辺で入るの、それ。
なんかね、リッキー・ホイがサミュエル・ホイに、まあ、サミュエル・ホイ、ちょっとカンフーやってる役で、はいはいはい、で急にね、そこで、なんでそんなカンフーやり始めたのみたいな。うん、いや話そうこうなんだよつってサモハンとの喧嘩の出汁が入るっていうね、
体操シーン
でみたいな入るんで、
知らん、
これっていうのがあるんで、それはねちょっとね、初めてミスターブーをテレビでやったゴールデン洋画劇場ではそのシーンが、その日本公開版が流れた、
え、じゃあたけしと清の吹き替え版で、
ではそうそう、
あれ俺らが見てるんですね、
そうそう、うん、あれを運よく録画してる人は、うん、日本公開版をずっと持ってる、
う
ん、
機械版ね、そう、
うん、そうそうそうそう、
え、制作的にはギャンブル大賞の方が先なん
だ、先、うん、先なの、うん、先なんですよね、うん、
公開は後で、
公開はそう後、そうそうそうそうそう、うん、そのしかもギャンブル大賞もリッキー・ホイのシーンを入れるにあたってね、もともと多分そのサムエル・ホイとサムハン・キンポーの戦いのシーンがあったのを、それをなしにしてリッキーとのなんかね、そのシーンを入れたみたいな、いろいろねちょっと複雑な感じになるんですよね。でね、それでね、ちょっと話変わりますけども、で、まあそういうふうに、まあ人が、お客さん、まあそこそこ入ってたんですけども、やっぱね、東京映画、国際映画アーカイブって、まあちょっと作品にもよるのかもしれないけどね、600円ぐらいで見れるんですよ。
あ、そう。
そうそう。で、安く見れるし、だからね、なんかね、なんとなくね、いや、全然香港映画に興味ない人でも、見に来てんだな、みたいな。で昔で言うね、文芸座、
はいはいはい、
文芸のおさん、なんか小じきの。
ちょっとお家のない人。
ない人ね。
文芸泣き子みたいな。かわいそうな人。
で、人たちがさ、なんか、この人本当に映画興味ある
みたいな。ずっと寝てる人。
寝てる、ずっと見てさ、でも下手したら、これ俺よりすごい映画見てんじゃないかな、みたいな、うん。そういう雰囲気の人もいたりとかで。うん、
あそこであ
そこで、こういうなんかね。
懐かしい雰囲気。
懐かしい雰囲気。なんか
ガルガルと外は寒いからみたいな。
そう。
寒いからでしょ。
なんかこのやたらに荷物持ってるおばあちゃんとか。がさ来てさ、この人絶対にミスターブーとかって興味ないみたいな人が来て、ちょっと香ばしい匂い
入れ替えて
全席して、だからね、ちょっとそういうね、家のない人の
憩いの場
みたいになってる、ちょっとそういう懐かしい雰囲気も味わいだなっていうか、
昔の映画館
そうですね。
俺モンドポスターの方は見に行ったけど、あれ相当綺麗なビルじゃん。
もうね、ああそう
だから劇場もかなり小綺麗なんじゃねえの、うん、と思ったんだけど、
あ、綺麗小綺麗ですよ。
そんなところに家なき子の人たち
が来てるいるんですよ。
1本600円だったら安いね。
だったらやっぱ来ちゃう。
スクリーンは大きい方、
まあ大きいですよ。だから300人ぐらいだから、全部で座席数300人ぐらい。
今日ドライブマイカーが何か はいはい、アカデミー賞。
そうそうそう。そうそうそう、あれがノミネートされたのは初めて、日本映画。
いや、ノミネートされた
初めてではない。
いや、は初めて
でしょ。あれ、ね、あれは辻木三平じゃなくて送り人。あれ外国
映画で、ね、ああ多分作品賞でノミネートっていうのは初めて。
だからあれあれでしょ、パラサイトに続いてアジアは、ね、うん、あ 2回目ってい
う。2回目なんだ。
っていうだけだっていう感じだから。
まあ、方向性としてはね、そういう外国のアジア系の映画にも目を向けましょう、
ね、みたいな。なるほど、ね。撮れると面白いよね、アカデミー賞ね。すごいじゃん、これは。
見てないからね。
何、
ね、
も見てない、
ね。もう撮ったらカオスなんで発狂するだろうけどね。ギエーっつってね。
あ、そうなの。悔しがる。
悔しがるんじゃないかなと。その彼カオスなおみさんの悔しがる姿を想像するのはちょっと楽しみ。
ギエーっていう。それ、ね、分かる。
分かるでしょ。
カオスなおみとさ撮ったらね。
撮ったら多分すごい発狂、ね、発狂しそうな感じ。あの俺とにかくあのトランプが落ちた、受かったっていうよりもヒラリーがあのショックで気絶したっていう方がなんか俺嬉しくてさ、ざまんねえと思って。その意味でもちょっと川瀬直美さんがキーってなるのを意味想像するだけでもちょっと撮っていただきたいと。あ、映画面白そうだしね、ドライブバイクはね。
まあ撮ったらすごいよね。
あと今評判なの探すか。
探す、あ、はいはいはい、
はい、
佐藤、
あれを、ね、うん、
佐藤さん、
うん、
お
とんでもない展開になるみたいな
話を聞
い
て、
へえ、そう、なんかプロット聞いただけでなんか、あ、これただことじゃないんだみたいなさ感じじゃん。
佐藤二朗さんがね、なんか殺人犯を見た、目撃したから捕まえに行くって言って消えちゃうんだよね。
そう、賞金目当てで。
殺人犯の方はなんか依頼殺人みたいな、自殺したい人に頼まれて殺人を犯してましたみたいな、いうかなり複雑な、面白そうだよね。探すの方が見たいかな。
確かに。
どっちかという
と、うん、そうね。
パリシスのカーネ
ーバックン
みたいなことでね、
決まりました、ね、
静かになった
ところ
で
編集点がありました
。編集点が
ね、ね、毎回毎回ウェブから人生相談をパクってきて無理やり答えてしまおうというこのコーナー、今回の悩める子羊はこちら。自室で、自分の部屋でね、自分の部屋で YouTube を見ていたら点点点、女性10代逆立ちさん、女子中学生です。さっき自分の部屋で座りながら YouTube を見ており、あそこの近くが痒くなり、部屋には私しかいないので股関節のあたりをボリボリ書いてたら、ノックや声かけもなく急に父が部屋に入ってきました。父から見たらスマホを見ながら開脚をし、短パンに手を突っ込んで股を触っているような状態です。しかも普通に考えて親が入ってくる時間帯でもないし、完全に気を抜く時間です。しかも朝方なので YouTube の音量は控えめで50過ぎのおじさんには到底聞こえたとは思えません。つまり私は父におにゃんにゅいをしていると思われたのではないか、そう思いました。実際おにゃにゃはしていないのですが、勘違いされてそうで心配です。そして部屋を出るのが気まずいです。幸いなことに父が入ってきた時焦らずそのまま股関節をかき続けていたので、やましいことをしている感じにはならなかったです。でも部屋を出るのが気まずいです。どうしたらいいでしょうか。
もう出ちゃってる
この子はまだ部屋に
いるとい
いながら書いてる
んだ。だから相当虚空の彼方から届いたような、ね、もう問題解決してると思いますけど、
時空の彼方から SOS みたいなね、はい、どうでしょう。
でもまあ俺は人の親になったことないですけど、親って大体子供が親にしてる方は知ってんじゃないの大体バレてると思うんですよ。
ただほら早朝からみたいなのあるかもしれない
です。でも大体早朝だったりするんじゃないですか。
早朝だった り
する
の
もね。
だからお父さんとお母さんも経験済みですから、そんなことは、うんうん、あやってるなみたいな、やってこそこそやってんだなって、うんうん、もし親にいたとしても、うん、そう思われた程度 で、お父さんもお前朝パラから何エッチなことやってたって言いませんよ大人だから、うんうん、まあそんなこともあんのかなって思う、ちょっと娘の恥ずかしいとこ見ちゃったなって思ってて、向こうももう記憶から抹消してると思いますので、 まあ気にされない方が良いと思いますです、
ね、まあそうだね、
よっと
そうだね、
大抵バレてますよ、
そうだね、まあ大丈夫っすよ、
大丈夫、
こんなのはね、本当に人間誰しもそういうことはありますから、
はい、
ね、それもお父さん分かってますよ
と思うけどな、ね、中学生がやることなんで大体、
ちょっとでもその姿を見たお父さんが多分会社帰りに多分ピンザロかなんか行っちゃったりするのがちょっと心配かなと。
何を言ってんだよ。
何だよ。どういうこと？
何だって同じ。ハモってる。ほぼほぼハモってる感じで。
まあでも彼女としてはそういうことやってないのにっていう感じなんですよ。やっぱりでもやってないのにやってると思われるのはちょっと侵害だって思うんじゃない。
例えばそれは鼻かんで捨ててるだけなのに、うん、ウナニーの後じゃないかと思われる
ん
だ、
ね、そうそうそう、お前何やってんのかっていう、
あ、なるほどね、う
んうん、まあ言わないし思わない、
ね、言わないだろうよ
絶対思われたら嫌ですけど、うん、でもわざわざね違うからねって、うん、言うのも嫌だ
よ、ウナニーじゃないからねって言うの？
次の日もさ同じ体勢で待っといて、なんか1来たらさ1234みたいな感じでさ、いや全然違うことやってるんですよみたいな。
本当に何言ってんだお前はよ。
それもあれでしょ、やっぱりさ、おならがちょっと教室で出ちゃった時に似たようなあの音を椅子で出すみたいなさ、おならじゃありませんよみたいな、
やったやった
おならじゃありませんよみたいな、
口でブブブブブブみたいな、
いや椅子で音出してさ変だと思われるのって嫌だったね、
嫌だね、
あーそっちも俺嫌だったな、変ならまだしも、
そうでしょ、そうでしょ、やっぱりそういうのはあるんだよやっぱり、やっぱりね、この年頃、特にこの年頃
は気にしちゃう感じですかね、う
ん、でもまあその言葉遣いを見てその女の子が本当に中3だとすれば、オナニーはしてるんだろうな、
知ってるってことでしょ、知ってるんだろう
ね、まあ、してるんだろうね、まあ今回はちょっと大丈夫だったっていうことだと思いますよ、
まあまあまあまあまあまあ、まあ、そういうことはありますよ、でも、うん、誰しもね
気まずかったってことありますよ、
気まず、それが人間を大きくするんだよ、
どうしてそのタイミングで入ってくるのっていう時にやっぱりお父さんお母さんに入ってこられたことね、あります
ありますありますあります、うん、
それは、
うん、
でも もうね中学生のオナニーなんてね、一度火がつけ消せぬ火事ですから、もうずっとやりっぱなしです、しょうがないです、
はい、でもやってないんだよやってないでも俺たちは分かってるからね、君がやってないってことを、やってないことは分かってるから、
あ、ここにいますよと、
この時点で、ね、この時点でもう君がやってないっていうのは俺たちが分かってるから、
そうそうそう、なんかダークナイトの、うん、ダークナイトの最後みたいにね、そうそうそう、本当はバットマン悪くないのにって子供が言ってるって、子供しか知らない、うん、みんな悪いやつだと思ってる、
うんうん、でも君は一人じゃないよ
って、ね、そうそうそうそう、ダークナイトのバットマンのつもりになってください、
そうそうそうそう、
はい、
はい、娘が県内一番の中学に合格しましたという、おめでとう
ございます。おめでとうござい
ます。女性40代、偽物ルイ・ヴィトンというね、はい、娘が県内一番の中学に合格しました。受験勉強からひっそりやってきたのですが、負けず嫌いの凛花、隣の家に、学年も違い、接点ないですが、勝手に意識していて、なぜか張り合っているようです。凛花の、負けず嫌いの隣の家に子供が着ている服などを着て、あ、制服、子供が着ている制服などを見て、子供が着ている制服などを見て見られたら嫌がらせでもされないかと心配しています。万が一ですが、負けず嫌いの人をうまくかわす方法ってないですか。あ、隣の家の子が、人が負けず嫌いで、で県内一番の、中学に合格した娘が、うんうんうん、その中学の制服を着られてるところを見られたら、うんうん、隣の家の人が嫉妬して、うんうんうん、なんか嫌がらせでもされるんじゃないかと、うんうんうん、心配してるそうです、
はい、
負けず嫌いの人をうまくかわす方法ってないですか。
これはもう朗らかに振る舞うしかないですね、
うん、なるほど、
もうそのなんかこうなんか思われるんじゃないかっていうふうなことすらももう ないふりで、太陽のように明るく自分が、あの、なんかだってやましくないじゃん、ちっとも、うん、
全然、
そうだから、えばる必要もないし、うん、明るく振る舞うのが一番です、と思います。こういう時っていうのは別になんか本当にね、ずるしたわけじゃないし、
まあ、あとちょっとどうしても気になるようでしたらね、学校の制服ちょっと着ないで、ジャージにちょっとこの辺アプリケのついた はい、ジャージ着て、はい、あの貧しい感じでね投稿する
貧しい感じで投稿してるみたいなおばちゃん、うん、隣の家だったらバレるでしょ
あそこそこ、
はい、でも県っていうことはちょっと離れてるのがね、うんうんうん、都内みたいにこうギュッて近いんじゃなくて割と庭があって会わないで住む生活圏
ちょっと空いてる
みたいな、ね、つまり会うでしょ絶対に、
まあ、会うんだろうね。
でそして同じ町内会であれば話は出るじゃない、
うんうんうん
うん、だとすればどこどこにっていう、だからあのいやー本当に頑張ったんですわもうね、うん、親があの言うよりも本当に本人がもう根性なしなんでっていうふうに言っちゃえばいいんじゃないそれは、うん、と思いますけど、うん、どうですか、
うんいいなんだね、親隣の親が、
は
あ、親が負けず嫌いなのかね、
うん、まあ子じゃない
子供じゃない子込み込みでしょ、
うんうん、
だから子供が負けず嫌いだったらさ、うん、勉強するんじゃないの
勉強するんじゃない
頑張って逆に、
まあ、そうだね、
うん、そういういいそういう事情じゃなくて多分お隣の家庭が嫌好きじゃないんでしょこの相談してる人自体は、うん、そもそも、
うんうん、
でもすごいことだと思うけどね県で有数の進学校に
すごいですね、
うん、つまり中学校で入ったって小学校受験して小学校で受験したってことでしょ
そうだね
じゃあ大したもんですよ、
うん、まあでもねその先も大事ですから
もう、
ねはい、そうですね
あの中学いいところ入ったら世の中の変わりでね、はい、小学校では一番だったけど、うん、中学になったらもう下の方だったみたいなこともありますから、
まあそうですね、
何が起こるか分かりません分かんないのが人生ですからねこれねまあ気を緩めず頑張ってくださいってことで全然答えにはなってなれないけど、
はい、
最後はもう一個残ってるんでいっちゃいますね、
はいはいはい、
至急お願いします相談者ヘルプミ女性30代今スタバにいるんですけど隣のおじさんがパソコンでオンラインセミナーのようなものを開いて〇〇さん質問ないですかとかじゃああなたはに質問したいのは成果が出たのは何でやと思いますかとかやっててパソコンのキーボードも店内の隅から隅まで聞こえるぐらい超うるさいんです話しかけに行く勇気もないのですがやんわりやめてもらえる方法はありますかまた時空の彼方から
また時空の彼方もうすでに完全に終わっていない状態状態俺らこれ夜中ですから今ね、
まあ、まだ
この話聞いてるのまだ伝わってるんですかね
まだまだ
伝わってる
いると思いますね
なんですかね、スタバってこういう大声出して、やっても全然注意されない
んですか、まあ、はっきり言ってあんまりそういうお客はいないね
いないよね、
うん、いない
大体セミナーの主催者ってことこの人
主催者がスタバにいるってこともまああんまりない
ちょっと気狂ってるよ
ねいやいやでも俺一回、うん、多分ツイキャスかニコモン生だと思うけど、うんあの山手線の中であ の配信してる人を見たことはねあるちょっと異様だったよやっぱり
YouTuber みたいな
でしょおそらく
大声で何か言ってる
何とかさんいらっしゃい何とかさんいらっしゃいはいどうもとかして今何とか乗ってます何とかですってもうねすんごいあの香水の匂い男だけど香水の匂いきつくて何でその香水かけてんのお前
金
そ
うだった
いやそんなことない
普通
のあんちゃんなんとかさんいらっしゃいだからいらっしゃいっていうことはログインしてその見てますよっていう書き込みがあるからやってるんだろうけどそれは見たことある完全に自分の世界に入っちゃってるから
電車の中で
電車の中です
ごいね
すごいな
多い人がいます
ねいろんな人がいるなってい
う多分そこスタバじゃないんじゃないかなと思うんですよね
ほう
スタバだったら多分注意されてると思います
スタバって注意されるの
うんされますされますねちょっとお客さんやめてくださいっていう
はい、はい、じゃあどこなの
ここね、スタバのそっくりな喫茶店よくあ似てるとこあるじゃないですか、なんか緑の
あ、
うん、あそこじゃないですか、
パチモンのね
パチモン、
はいはいはい、米田コーヒーみたいな
みたいない
やいやいや、パチモンじゃないですよ
パチモンじゃ
あります
そうそうそうそうそう
なので柄が悪いから
そうそうそうそう
誰も止めないと
誰も止めない
あ、俺が思うに、うん、不愉快な時っていうのは、うんまあ、スタバで払って私がコーヒーで払ってここで座ってんのになんで私だと思うかもしれませんけど不愉快の時は自分から店を変えちゃうのが一番手っ取り早いと思いますよ、
う
ん
そうですね、
それは
そうですね、
はいはい、私あの今ほとんど全ての映画館って 座席指定じゃないですか、はい、でも隣に変な人来たら大体今空いてますから、うん、勝手に上映中に席変えます、うんうん、あ水でなって思っても席変えたりするんで、イライラしたまんま映画見るよりは、うん、あるいはその不愉快なまんまね、だからその自分の権利がとかってあるじゃないですか、気持ちとして、うんうんうん、それ言い出すよりも、まあ、君子危うきに近寄らずで、
うん、まあそうですね、
とっととと
っとと出ちゃって、
うん、出た方が、うん、
ね、
うん、
もうなんあったじゃないですか、あの最近
で電車のやつでね、
電車で、ね、注意したら、
ね、ああタバコ吸ってる、
ね、タバコ吸ってから、
いやあれは論外ですよ、うん、あんなところタバコ吸うの
は、うん、だからまあ、うん、そういうことがあったらやっぱりね、うん、他の車両に移るなりした方がね、うん、いいですよという感じですよね、う
ん、とっとと他の車両に移るなり、うん、あれする方が、うん、前ねうんこ漏らしてる人
電車で
マジで
電車で
グーグー酔っ払って寝ながらもううんこ漏らしてて入った瞬間にねいやこれは俺もう隣の車両に行くしかないっつって、おかしいと思ったんだよ、誰もいねえから、わーいなんて誰もエビスだね、あらびっくりしたね、俺ついてるわと思った、
それ事件だね、
わざと俺エビスでさ、なんで俺が乗る車両でお前うんこ持ってるんだみたいな、注意しないでしょ、
それはそうです
よ、まあ、ちょっとおじさんっつって、
うんこ見たいのわかんない、
うんちしてるのと同じなんで
う、そうそれと同じ、ね、だからと思って、
タバコ吸ってるやつがいたらうんちと思って、
そう
みんな逃げないんです
よ、逃げればいいと思いますよ、うん、なんかこうそこでその言わないとっていうさ、
そう
正義があっても自分が傷ついちゃって意味ないので、とっとと、
あいつはうんちだ、ああうんち見たと思ってさ、
漏らしてるって思って、うん、ふわーっと、うん、注意しない、俺は注意しない方がいいと、うん、いや俺でも最近ねちょっとぼんやりしてて、うん、今さ自転車ってさ、車道でも走る方向決まってんだよあれ、
うんうん、まあまあ、うんうん、まあ車と同
じ方向でなってる
でしょ、
でぼんやりしててふわーっと逆走したの俺、うん、車道で、うん、大通りでさ、まあ ねえかなと思って、うん、そして調子乗っちゃって失恋レッスンを歌ったんですよ、うん、悲しげな、うん、ここでオーナーキーよって言ったら、向こうから来たそのチャリだ、もう完全に武装したチャリの人に、うん、逆走だ逆走って怒鳴られて、うん、キュッてこうだから、悲しげな、ここでオーナーキーよ逆走だ逆走って言われてちょっとシュンとしました、ね、そういう、ね、そういう注意はしょうがないです、あれ俺が悪いんでね、はい、でも基本的には怒鳴ったりしない方が、うん、俺もその続き歌いたかったしね、うん、失恋レッスンは、うん、はい、
まあ、変なやつを見たらうんこだと思えたら、
そうですね、
うんこだと思えじゃなくてうんこ漏らしてるぐらいに下げた方がいいと思いますよっていうことで、
はい、というわけで映画どうですかでんどこんで
ーどうですかでんどうですかでんどうですかでん令和
ということでね、
うん、最後まで2人でも元気だね、
決まりました、ね、
決まりましたね、
毎回毎回一本の映画について語り合っていこうというこのコーナー、今回の映画は理科、自称28歳の純愛モンスターということでね、高岡早紀さん主演でね、はい、市原隼人君出演、小説ですね、元はね、元は小説で、それがテレビドラマ化されて、で、今回映画化ということでね、そのテレビドラマの後日譚というか続編が映画になったということでね、2003年にも、浅野ゆう子
さ
んが理科役で土曜ワイド劇場でですね、ということで、あらすじが、山中でスーツケースに入った本間隆夫の死体が発見されたということでね、これ本間隆夫っていうのはあれなんですよね、テレビドラマで、理科に付きまとわれてた人で、ドラマでは逃げ出した助かったと見えたんですが、ね、映画の冒頭で、
うん、そうですね、はい、
ただいまなんつってね、やっと会えたねなんつって、で死体が発見されるわけです、
はい、
本間は3年前に逃走犯の雨宮理香に拉致され行方不明になっていた、警視庁 捜査一課の奥山二郎は潜伏中の理科をおびき寄せるため、偽名を使ってマッチングアプリで理科を探し出すことに成功するが、次第に理科にのめり込んでいく。奥山の婚約者で理科を追う警察官の青木隆子は捜査と並行し理科にのめり込んでいく奥山を心配し、先輩の梅本直美とともに奥山の部屋へ向かうがんっていうね、理科役を高岡早紀、奥山は市原隼人、青木役を内田理央、梅本役を佐々木希美ということでね、監督は松木壮さんかな、はい、うん、ということで、
いいところからいきます、はいはい、ディスリーじゃないんですけど、これは、ものすごい美人で、ものすごい顔ちっちゃくて、ものすごいスタイルのいい中年女性が出てきてるけど、これ誰だろうと思って佐々木希美だったっていう衝撃を受けました。うわっと思って、本当に最初分かんなくて、あ、佐々木希美だって、なんかそのびっくりさが、あの不能犯見た時に、お塩学の奥さん矢田彦か、
あ、はい、
元奥さんが矢田彦が出てきた時に、え、誰これ、この美人ちゃん誰だろう、え、矢田彦って思った時のなんか衝撃に近かったね。ああ、なんか苦労されてんのかなみたいな、ちょっとそんな感じにしました。
矢田彦さんもね、佐々木希美さんも苦労
されてる、ちょっと苦労されてるっていうことで、はい、
苦労されるとやっぱいい女になっていくのかね。
いやいや、さすがどうか分かりませんけど、ちょっと衝撃を受けました。はい、
僕の方ですけど、まあ、市原隼人を扮する刑事さんが、うん、まあ、その理科高岡崎に、うん、となんとかセットに持とうと思って、うん、マッチングアプリでね、はいはい、連絡ちょっと取り合うようになった時に、うん、なんかいろいろ なんだろう、うん、で電話で話したのかな、うん、でどんな顔してんのみたいな、うん、高岡崎が今度絵を描いたんですよ、うん、顔はみたいな、目はみたいなさ、なんか高岡崎の原点パパを見られてな、
まあね、
南信介のね、あ、なんか懐かしいなみたいな、最後こんな丸丸丸丸みたいな感じにしちゃったりしてね、あ、まあしないけどね、ちょっとそこは
確かに
原点パパ、高岡崎の原点パパが見れて、ね、ちょっと懐かしいなって感じですよね。
どうぞ。
はい、美味しい給食をね、去年末まで見てたもんですから、はいはいはい、多分市原隼人のあの演技が、うん、もういつ踊り出すんじゃないかと、ハラハラしながら、
あ、
こんな
の、なんか似てんだよ。
あ、なんか、あ、
なんかちょっと半笑いな感じが。
あまりた先生みたいな感じで面白く見てたんだよね。
いつでも手ぶつけたりする
んじゃないですか。そうそうそうそう、真剣な演技なんだけど、やっぱりなんかどっかでなんか踊り出すんじゃないかっていう、思いもありつつ面白く見ましたね。あとなんか、まあ、こんちゃんのあれで、またそのね、電話越しで絵を描くんだから、また大変な感じでね、それを 3D ソフトでスキャンして人形を作るっていう、この理科のちょっと異常な、それで満足してるっていうところがね、
間違いないみたいな、やってるの、
これこれなんて言ってるところがね、ちょっと面白怖い感じで良かったですね。
俺も本当その 3D プリンターで、なんかすごいこうびっくりしたけどね、花、うん、作っちゃうんだみたいな、
できるの、あんなこと写真から
できるんじゃない、まあ、3D にすればね、うん、3D データ化すればできるんだけど、うん、それがすごいなんか新しいなっていうか、うん、それを再現してで人形みたいな、うん、なるほどみたいな、ちょっとその異常さを表現するアイテムを 3D プリンターっていうところに着眼したらちょっと面白いなと思って、うん、思ったね。これでもドラマ全然見てないんだけど、うん、ドラマもなんかそういうキャラクターってことなのかね、つまりドラマの時には多分 3D プリンターやってないんだけど、うん、なんかそういうキャラなのかね、多分ね、
も妄想を自分の中でこう頭の中の形の、ね、物語をこう形にしていくっていう、そこにのめり込んでいく感じなんじゃないの、
その演出で 3D プリンターってちょっと面白い、うん、と思ったね。
笑わそうとしてるのが何だかよく分かんなかったんだけど、まあ
笑わせる。
でもあの実は高岡早紀さん、うんうん、さっきの佐々木のむつおみさんの話じゃないけど、年取っても美人なんですよ、ねね、なのでおうおうおう、あんな怖くないっていうのはありました。
28歳、
いや28歳って言われるとそれはまだ要するにもう壁にネタで、うん、ああ高岡早紀ってやっぱ綺麗だな、
綺麗に撮ってるよね、
あ美人だわと思って見てられるんで、うんうん、人殺しでなければいいんじゃないか、このぐらいのストーキーっぽいなんて。
ちょっと一瞬楊貴美子に似てる時
ありましたね。
あるなみたいな。
ありましたね。うんうん、ちょっと、このさ、うん、なんだろう、ある程度の年齢いっても、うんうん、なんかこう変化しながら綺麗な人っているんだわ、はい、うんうん。すごく、うん。高岡崎もそうだし、うん、ね、うんうん。でも、さっきのさ、あの時効警察じゃないけど、うん、時効警察って一番最新のやつだと、うん、小雪とかさ中山美穂とか出てくる
わけ。あ、そうなんだ。
で、
うん、
いやちょっと、ね、びっくりするんですよやっぱり、うん、え誰っていう、うんうん、
あそう。
だからこれもしかして、うん、カメラが良くなってるから、
うん、
逆に見えちゃう場合が、
うん、
および
シワとかね、
そうそう、およびいや顔のもう輪郭がもうちょっと、うん、あれこんな人だったっけっていうぐらいの感じよ。それはもう他の出演者にもそう、小田切城もで、うん、こんなにおじいちゃんっぽい顔してたっけみたいなふうに映っちゃってるし、カメラが良くなったせいなのあれって。でも だとすればもっと撮り方を、うん、佐々木希さんにしてももっと撮り方工夫した方が良かったじゃない
か
と思
うけど、ね、でも非常に高岡崎に対してはすごいなんか愛情がある感じだったけどね、うんうん、その撮り方というか照明もそうだね。
監督はバダシ金魚のファンなんじゃないやっぱり。あデビュー作
っち
優作
今さら
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 今さら、うん、あと内田理央の目刺しちゃったあたりびっくりしたね。え刺しちゃうのと思って、
うんねうんうん、
あ刺しちゃった
刺しちゃった、うん、でその後佐々木希が入ってくるじゃん、うん、いやいや刺す前に入ってきてると思
う。あれさどうやって佐々木希は高岡崎のアジトが分かったのか、なんか GPS かなんか仕込んだとか、あれ。
いや、
あそこの説明がちょっとよく分からなかったね。だって分かる、アジトが分かるわけないじゃんみたいな話はしてたじゃない。
分かんないね。
だからもしかして内田理央さんのスマホに GPS かなんか仕込んだとか、
う
ん、
可能性としてはね。
でちょっと刺された。刺されるのを見てから。
ちょっと そっから、
あ、言語派みたいな。
しばらく見てんだけど、なんとか自力脱出してるんでね、あの、刺されちゃったから、これはあかんと思って、もう行くしかないっていう。
ちょっと確かにね、ちょっとほら、ギャグなのかどうか分かんない、はい、とこもあって、ほら、まあ、市原隼人がね、ほら、なんとか接触しようとして、うん、あ、高岡先にね、接触しようとしていく中で、なんかもう、もう高岡崎にメロメロみたいな感じになっちゃって、はい、上司から電話かかってきてもさ、うん、なんか切っちゃってみたいなさ、うん、やっぱちょっと給食系入ってきたからな、うん、ちょっと やべえな大丈夫かな
と、ちょっとドキドキしたな、
ちょっとドキドキしたけど、ああそこはやっぱ
さす
があれだなみたいな、
あまあでも のめり込んでいく感じがなんじゃない
ねやっぱね、
そんなのさ、ドラマを見てると多分お約束なのかもしれないけど、うん、あの高岡崎超人なわけじゃなく
て、
最後ね、
多分ドラマでも多分そういうキャラクターでやってたってことだと思うんだけど、うんうん、あれ俺何にも知らないで見たから、
う
ん、すっげえびっくりしたんだよね、うん、世界ドラマがガーンとそこでさ変わって、なんか方程式っていうか、うん、そこまでお約束が全部ガーンって変わって
世界観的なね、
それドラマを見てる人はキャーみたいな感じなのかもしれないけど、
キタキタみたいな、よっみたいな感じ、
俺ほんと今回時間なくてもストーリーも何にも見ないで見たの、本当にこの2つは今回超びっくりしてるそこが確かに衝撃っちゃ衝撃かもね、うんうん、
あれはあの黒沢清の叫びのオマージュでしょ。
あそうなの、ね、
あの赤い服着た女の葉月リオナがうわーって飛ぶ
みたいなね
シーンがあるから、まあオマージュ赤い服着てたし、なんかここで赤い服着る必要ねえのに真っ赤な服だから、あこれはまあオマージュなんだ、あそこはよく仮面ライダーのバトルシーンで使われるので、ちょっと仮面ライダースピリット入ったのかなみたいな、ライダーキックな感じで、
なるほど、ね、
かなと思って、でもちょっとびっくりするよね、えそうだ、
あれそういう人みたいな
超人だったの、まあ、でもこの虐待を受けた腕の傷が赤く光るから、 まあちょっと人間じゃねえんだなっていう感じはね、
うん、僕なんかナイト・シャラマンのスピリットもなんか超人みたいな男が亀甲にさ、
う
ん、
あそうなの、あ
だから俺そっちかなと思って見て、うん、それでなんか恋愛もん、ね、自称恋愛純愛モンスターみたいな、だから純愛すぎてなんかモンスターになっちゃったみたいな、うん、
スピリットは結局何なのそれは、
それはねそういうね
あの能力の
持ち主、能力持ち主みたいな、ね、あまあ、それが最後のねミスター
ガラス
が、ガラスでまあねあの、うん、アンブレイカブルのブルース・ウィリスとかねこう、うん、出てきてみたいな、ね、うん、まあそういう感じです、
シャマラン、シャマランユニバース、
ユニバースちょっと、
あそっちか、
シャマラン的ヒーロー
だ、あでもまああれだから、うん、あそこですごいジャンプしたり壁張ったりするから、うん、一発撃たれたぐらいで、
うん、そうなん
です
ね、
そう、う
ん、やられ方がもうちょっと粘ったりぐちゃぐちゃになってもよかったんじゃないか
な、ぐちゃぐちゃになってこれ絶対死んでないでしょ、うん、っつって、うん、こんな超人なんだろ相手はっつってさ、
うん、それはまあ思うよね、うん、絶対死なないだろ、うん、死んでねえだろって、うん、
だからまあさ最後目開けるんですけど、ブロスでのバーンっつって、うん、いやそれはそうです
よ、ね、そうだよね
だよねって、うん、そりゃそうですわ、う
ん、だからだよねは分かるから、うん、もうちょっと死ぬまでにね、うん、いろいろやまだやりようがあったんじゃないかっていう、
まあほら例えならあの事故物件の江口のり子さんみたいなさ、トラックにバーン引かれちゃって、うん、なんか路上で血みどろみたいな死に方してて、うん、バッて目開けると、うん、おお蘇ったかみたいな感じになるけど、
だからもうあれだよね、だ意識不明の仮死状態になってしまったっていうようなことを言った時点で、ああこれはもう目開けるなっていう、死んでねえな、うん、
だって腕の十字が光った時点でね、うん、あ元気いっぱいだった、よかったよかったみたいなさ、うん、反省せずに頑張ってくれっていう感じで、じゃあ、うん、最初は普通のストーカーものだったってことなのかね、あのテレビドラマ版でもやっぱりああいう
テレビドラマでモンスターだからそういうことなんじゃないかなと思ったけどね、もともと多分そういうキャラ設定、ね、うん、あそれこそね映画でいきなりああなったら、うん、まあ、わけわかんない
ですよね、
相当わけわかんない、
あと佐々木希美ちゃんのちょっと芝居って見たことあったかどうか忘れてたんですけど、あん
まり見てるあんたの大好きなアフロ田中で見とるやんけ、
あそっか、うん、あんまりうまくねえなと思って今回、
ああ、
うん、
いやだってちょっとなんとなくこうほら高岡早紀と市原隼人の、うん、なんか演技がコテコテで、うん、演出もコテコテだからさ、うん、それは合ってんだけどさ、いまいちこう内田理央と、うんうん、佐々木希の演技的にはちょっとなんか噛み合ってないような気はするんですね、なんかね、コテコテのコテコテっていうか、なんかこうねっちょりした話じゃん、なんかにしてはちょっと演技があっさりしてるなっていう気はしたんだよね、
あそうそう、俺犠牲になってる人たちがさ、この写真で出てるじゃないですか、
はいはい
はい、やけに豪華なあの死んだ人なんだ
と思う、あ西岡東馬
とかさ、うんうん、じ
ゃテレビ版で
出てたのかな、だから俺も見た後に、うん、あそういうことかと、うん、テレビ版で死んだ人なんだ、うんうん、確かに
小池徹平君は死んでないのか、だけどなんか出てきたとかしてたからね、うんうん、
なんかこう途中まで結構ワクワクして見たんだけど、なんかこう 3D 使うあたりから何見てんのかなみたいな気持ちになってきたね。あの3年間実は、3年前に行方不明になって、うん、ね、目と鼻と舌と両手両足だっけ、うん、まあ取られてて、うん、で死体が見つかりましたと、だけど死んだのは昨日ですみたいな、うん、じゃああの状態で生かされてたのっていうのは、うん、お来たなと、うん、あ来た来た来たって思ったけど、うん、なんかねそれも結局映んないし、うん、あとあの発狂しちゃう若い刑事だじゃないですか、
はい、
あれ仮面ライダーで確かあの刑事ライダーやった人なんでまた刑事やってるのかみたいな、
さなるほど、
変身しちゃえばいいじゃんみたいな、あのライダーみたいなさ、うん、感じで、
うん、ドラマをパワーアップした感じなのか ね、
ね、
うん、
市原隼人が死んでしまうあたりのくだりってちょっと
なんかちょっとね、
おもうひとひねり、
と発見っていうだけみたいなね、う
んうん、確かにね、最初の、両手両足切られて、うん、椅子に座られる、それで高尾さんみたいな、うん、高尾さん、うん、高尾さん お食事できたわよなんつって言ってる時の、うん、すげえことやってるなっていうのに比べたら、うん、あっさりなんか、ね、
上半身裸で出て
たりです。あれもっとなんかすごいことやるのかな。
回想シーンもさ、ぐさみたいな、うんうんうん、
あれみたいな、
ね、あれってちょっと一番早いとかやられるところは、うん、なんかあっさりしてもったいなかったな、
ね、クライマックスに近いんだから、うん、もっとちょっとうわ
っていうのがね、
その死体の使い方というかね、
うん、そう、うん、じゃあ早とかどうなっちゃうのっていうちょっとご期待があったからさ
そうそうそう、結局死んじゃうわけだからね、死んじゃう
わ
けだから、ね、
まあ、死んじゃうんだから、
あのどういう扱いされようと縁やないのって思うんだけど、
ね、思っちゃうんだけどね、うん、
それはどうなんだろうな。
だからあの理科っていう人は料理がそんなに得意じゃないっていう設定なのかね、ずっとなんかパサ食ってるじゃん、うんうんうん、しかもパックの、うんうん、だから料理得意じゃないのかなっていう、
そうなのかな、
ことなのかしらみたいな、うん、まあ最後内田理央さんはちょっと頭がおかしくなって料理がうまくなったという、う
んうんうん、俺なんか理科の魂を受け継いだのかな、
あそうでしょ、
感じだなと思う、うん、
だからもう象おかしい魂がこうあえて拡散していくみたいな、
ああなるほど、ね、
そうそうそう、ね、でも石原隼人君も死んでるんで、ね、もういいんじゃないかな、
ね、
う
んう
ん、人形になりましたって五十嵐なんとかさんっていうこの人って、うん、確か著名な女流作家の兄貴だよ。
ああそうなんですか、うん、小説書い
た小説たくさんいろんな小説を、うん、あの割と書いてる人で、うん、著作はたくさんあるんじゃないかな、
うん、へえ、ね、理科シリーズなんつって、うん、何作も出てる、
そうなんだ、
そうそうそうそうそう、うん、有名な女流作家のサスペンス系の女流作家の兄貴、
へえ、
まあどれ取ってもそんな面白くなかったですけど、五十嵐さんの小説って何ですか、
そうなの、そうなの、
そんなに別になんかもね、
なんか読んだの、
土曜サスペンス劇場的な感じでしたよ、
的なの感じですか、
だから本当土曜サスペンス劇場のなんかちょっとグロテスク版、うん、あだと思ってみると、うん、まああのさらっと前のやつがひどかったんで、ま、割とさらっと見ました、まあ
そうですね、だからその浅野ゆう子が出てた2003年版っていうのは土曜サスペンス、まさに土曜サスペンス、
うん、朝の夕子版見てえけどな、うん、怖そう、朝の夕子さんの方がなんか、
うん、ね、確かに妖艶さがまたちょっとね、うん、違うもんね、
あのガタイがいいからなんかね、
う
ん、結構怖そう、怖そうね、でも途中まで面白かったんだけどな、うん、多分ね、
まあ、はっきり言うと、なんか狂ってる感じがそんな出てないんですよ、うんうん、市原隼人君これあもう完全にハマってんのかなと、別にハマってなくて演技だったんでしょ、うんうん、あれは魂がシンクロしちゃう部分だったじゃない、
あったね、
お互い孤独だったねっていうところで、うんうん、
その辺がねもうちょっと、うんうん、もうちょっとズブズブズブズブいっちゃったらね、うんうん、もっと面白い方向に
行ったんじゃない、そうそうそうそうそうそうそう、で、うん、そんなにこう盾バトルとかそのあの、うん、アクションみたいなところもさ、うん、腕を両方こう手錠かけられてる状態の女が注射器取り出して、うん、プスンみたいなさ、うん、いやそりゃねえだろってちょっと思うわけですよ、
う
ん、
もうちょっとね、
もうちょっと一暴れ二暴れしていただいても、うん、よかったんじゃないかと、
うん、ね、それこそなんか関節逆になって外して
みた、外してみた、そうそうそうそう、そう、ね、ぐらいのことは回っても、うん、
そこでね、うん、バラすというか、
うん、そうそうそう、
なるほど、
だけどそのマッチングアプリで会った女を、うん、惚れてるか惚れてないか分かんないけど、しかも異常性がある女を家に入れるっていうかなり無防備だと思うよ、お前そこお前実家バレみたいなもんだから、
そうね、
バレるでっていう、
どっか外でね、
そう、それこそスタバとかどっかでさ、うんね、うん、なんで待ち合わせないのっていう、う
ん、スタバだったらね、うん、そんなに派手な行動はしないだろうしね、
うん、そうそうそうそう、うん、それで内田理央さんと佐々木のぞみさんが廃工場に呼び出した、うん、高岡崎を、うん、あっちだこっちだってこう誘導するところがあるんですよ、うんうんうんうん、あれなんでメールでやってんのかね、
ね、
今時だったらスマホだったら LINE じゃないのって思ったけど、
あー、なるほど、
うん、え、メールっていう、
しかもあれだけもう仲間がね
いるんだから
もう来た時点で覚悟だよ、
覚悟だろっていう、
あれ囲めばもう覚悟、
そうそうそうそうそうそう、
なんであそこに追い詰める、 メールで案内する必要があるの
か、あるのかなっていうのはちょっとよくわかんない、うん、まあちょっとびっくりさせてみたんじゃない、うん、あれは人形だっていうんで、うん、びっくりしたかみたいなさ、まあ、びっくりはしてるけどね、
まあまあまあまあ、まあちょっと一工夫二工夫見たかったなっていうのはあるよ
ね。ありますね、うん、面白い題材だから、
面白い題材では、面白い題材では、ね、面白
くなりそうだよね、う
んうん、思った以上にあっさり、
うん、そうあっさりしてちょっと異常性がもうちょっと見たかったなっていうね、うんうんうんうん、
そうですね、うん、だから逆にジャンプするシーンとかが浮いて見えちゃうっていうか、うんうんうん、作んのかね、まだシリーズで目覚めた、
まあ、目覚めたからね、
作りたいんじゃないです
かね、うんうん、まあね、うん、
最近でもこの手のさ映画とかなんとかってさ必ずおまけでさ、うん、次に続くみたいな機会を出すかもすのってあるじゃないですか、やっぱりアベンジャーズ的なとかゴジラシリーズみたいな感じなのかね、
う
ん、ほら、
まあそうね、
できれば続きやりたい、
なんかお金集められればやるかなみたいな、うん、でもまあドラマのあれだってもそう見て分かったけど、やっぱなんかそのちょっとあれなのかね、そのご褒美的な感じの、あ
ドラマがヒットしたから映画で
パターンなのかね、
うん、まああるかもしれないね、
こういう映画はすごい、思い出はすごい感じる、
うん、うん、キャラは大事にしてる感じしましたよ、うん、
まあ面白い題材ではあるし、まあそんなに退屈せずに見れましたからね、
全然見れる、
もうちょっと、もうちょっと、もうちょっとっていうところはありますよな、
スパイスがね、ちょっとね、
ああ感じはありましたね、
はい、ということでね、はい、また次回よろしくお願いします。